はい、皆様こんばんは、 DJ いろはでございます。 DJ いろはウォーキングボリューム69でございます。今日は11月の18日だよね。11月の18日、ただいまの時間が18時20分でございます。寒い。今日はですね、近畿地方にこの冬初の、北風が吹いたよということで、小梨1号がね来ましたよと、いうことが、先ほど NHK のニュースで流れておりました。寒い、今の気温がおよそ10度、いやまあね、北の方の人に比べたら知れてると思いますよけどね、大阪に住んでるとこの気温だって寒いんです。で、明日の朝の最低、予想最低気温が6度らしいので、まあ大変な気がしますね。どれぐらい大変かって言いますとですね、今日ね、うちの職場がね、4割の人が病欠、非常に残念なことになっております。ホワイトボードに休みの人の名前が羅列されるというね、非常に残念なことになっております。もうね、ほんと毎度毎度言ってるけど、冬なんか滅びたらいいね、ずっと夏のターンでいいですよなんてことを思ったりするわけでございます。まあ、今日はね、北風が強い日ですので、マイクがかなり、風を拾っている気がします。だいぶね、風よけをしつつ、撮っておりますが、ちょっと広いところに出たり、ちょっと狭いところに入ったりしたら、ざっと風の音がね、今みたいに入るような気がしますので、できるだけね、手で風をよけつつお送りしたいなと思います。っていうかね、特に、話をするようなネタフリーするようなことってあんまないんですよね。前回のね、ボリューム68で、ドラゴンゲート大阪フリースタイル館大会の、模様の実況中継といいますかね、さっぱりね、中継部分は聞いてもあんま分からないと思うんですけど、なんとなく場の雰囲気だけ掴んでもらえればいいかなっていう、そんな感じでねお送りしました。で、昨日今日と、普通に平日でね、何を取り立てて何かをね、面白いことがあったというわけでもなく、強いて言うなら、本当に今日は職場に人がいないぜっていう、非常に残念な状態だったっていうぐらいでございます。でね、今日は歩いて帰ろうか電車で帰ろうかね、いろいろ迷ったんですけど、お金も節約しないといけないし、運動もしないといけないしねっていうことで、今日も歩いて帰ろうかなということにしました。さて、この間の、日曜日の朝というか、土曜の晩なんですけど、プロレスのね前なんですけども、ポテトステーションの、第3回の、収録半分ぐらい終わらせました。やったね、早い。あと残り半分をね、今日は明日ぐらいでザクッと取ってしまおうかなと思っております。大喜利の部分ですね、ざっくりと取りました。多分ね、そんな編集するとこがないので、ほぼノーカットでお送りすることになると思うので、大喜利のコーナーだけで20分以上あります。普通にね、お便りを読んでネタやって評価してもらうだけで20分、楽しい。で、そんな感じで、今回はですね、ゲスト審査員をですね、うちの相方さん、野々さんに、登場していただきまして、新婚の渡郎走りますよ。渡りました。何の話だっけ。そう、相方のね、野々さん、ゲスト審査員に来まして、本当にね、ちゃんとかって言われたら怪しいですけど、皆様のネタに、評価をしていただきました。点数をつけていただきまして、 ところの、なんだろう、大喜利レースといいますかね、第1回道場杯の、レースがスタートしたという具合でございます。今回ね、評価していただいた点数プラス、まあ、今後ね、ずっと各週でお送りしていく、まあ、大喜利道場の点数をずっと加算していきまして、3ヶ月4ヶ月ぐらいかな、だから7、8回やって合計点で、トップの人が優勝という、手でお送りしていきたいと思います。でね、なんかオフ会かなんかの機会があれば、10人程度ね、審査員がいるような状況で最高の参加人数の数だけ点数っていうね、そういうスペシャルバージョンもできればお送りしたいなというふうに企んでおります。夢だけは広がりんぐって感じでございます。まあ何しろね、毎週ね、ポテトステーションネタを考え、収録編集しをアップするということをしながら、木曜の晩で、いろはスクランブルを通る、生でお送りすると。でかつこんな歩きラジオをね、最低でも週1本多ければ、まあね、まあ、週5本ぐらい、撮ってはお送りする、撮ってはお送りするということをやっているわけね。もう本当にね、24時間365日とは言いませんが、本当に1週間ねラジオのことを考えない日はないという感じの最近のいろはでございます。ポテトステーションをね、始めるにあたって絶対、まあ、大変になるだろうなっていうのは想像はしてました。まあ、ただでさえね、どっちかというと、基本的に面倒くさがりな、私ですから、トリラジオとか、まあ、そういうのはまあ時間もかかるしね、絶対どっかでなんか飽きてやめそうな気がするなとか思いながら、まあでも出し切りゃいいか、まあ、続けれるように工夫をしようみたいな考えながらね、やったりしてるわけですよ。まあまあ、とりあえず今のところ続けられそうな気はするんですが、まあ、ネタが枯れるよりも先に気力が枯れる恐れがあると。まあ、とりあえず今年いっぱいはね、少なくとも今の、週2本レギュラープラス歩きラジオという体制を維持していきまして、また年が明けてからね、ちょっと何もしんどかったら、ペースを変えたりとか、そういうのを考えていこうかなと思っております。はい、で、そうですね、とりあえずラジオの話はそのとこかな。これ今見上がったら車の量が多くてまともに喋りなさそうだな。とりあえず下で撮っちゃうか。うん。で、今あれ、まあ、歩きながら帰ってるわけですよ。でね、まあ、おかげさまで、最近まあ若干ペースは落ちたとはいえ、家から会社から家までね歩いたり、まあ、どっか行く機会があっても、まあ、1駅2駅手前、待ち合わせのね駅の2駅ぐらい手前で降りて歩いたりとかしたりするわけ、ちょっと意識をしてね歩く距離を増やしたりとかしてるわけですよ。で、まあ、食べる量、摂取する栄養の量なんかもね自分でコントロールして、あんま食べ過ぎない、腹 7、8分目をね常に意識して満腹にならないように気をつけながら、この本当にここの2ヶ月、3ヶ月、送ってたんですが、この度ですね、まあ、この間も、ね、ようやく80キロ、70キロ台が見えてきたって言ってたんですが、昨日ですね、体温じゃない、体重を測った結果、晩ご飯を食べて、まあ、30分ぐらいなんやかんやして、まあ、シャワー浴びようと思って、まあ、ついで、まあ、マッパになりましてね、体重計を出してきて、まあ、体重計を出してくるとですね、うちの、新参にゃんこさん、もう3ヶ月になるんですが、2ヶ月か、2ヶ月ぐらいなんですけど、カイ君がね、もう体重計来たってビャーって出てきて、ピョって乗るんですよ。まあまあ、そんな話は出てくるんですけどね。まあ、そんなカイ君を押しのけてですよ。よいしょって、はいはい、乗いてね、乗っけて、自分が乗るとですね、昨日その晩ご飯食べて30分ぐらいの段階で、79.8kg、やった、80キロ、ついに終わったと。大体ね、あの晩ご飯を食べると、まあ、当然消化が始まるまで、消化されるまでは、まあ、 そのほぼその重さがチャージされるわけ、まあ、食べながらね栄養も消費していくので、まあ、1キロ食べて1キロ増えるわけじゃないんですけど、まあ1キロぐらい食べたら、まあ、800ぐらいはだいぶ増えたりするわけ、まあ、1キロも食えないですけどね正直ね、うん、まあまあ食べる量も気にしつつ、まあ食べたらやっぱり体重は増えるわけですよ。で増えて、消費が始まって減り出すまでに、体重が80超えてない、おーいいんじゃねっていう感じで、ついに、70キロ台に突入という具合だと思います。まあ日によってね運動したりしなかったり、まあ、食べたり食べなかったりっていう、まあ、その日の体調とかね、胃腸の具合とかもありますから、まあね一日の間にね 500g、 1kg、 1.5kg ぐらいはまあ変動もあるんで、まあ、時々やっぱり測ったら80超えることは多分あるとは思うんですけど、まあ、順調にね一日の平均的な感じ、平均的な体重の値っていうのはやっぱり、ソフトランディング的な感じで少しずつ下に降りてきてるので、近いうちに安定して70キロ台を維持できるようになるんじゃないかなと思っております。おかげさまで本当に歩きラジオを始めた時がね80何度も言ってます通り88キロぐらいあったと思うんですよ。うん、体重を測ってみた、あ、よかった90キロなかったよって言ってた記憶があるので、だからその時から比べると、なんか歩きラジオを始めたのが7月七夕ぐらいなのでね、3ヶ月4ヶ月ぐらいですよ今で、4ヶ月ちょっとぐらいで10キロ落ちました。ほぼ10キロ落ちました。だから1キロじゃ1ヶ月で2キロぐらいかなのペースで今落ちてるわけですよ。なのでこの分でいくと3年ぐらいすると俺消滅するなという感じでございます。はい、まあとりあえず、まあ、消滅するのはまあ運命はまあどうでもいいとして、まあ、消滅してほしいと思ってる人もいるのかもしれませんが、まあ、そんなことは置いといて、まあとりあえずですね、やっぱり前々から言いまってる通りね、この間のバーベキューオフっていうか、まあまあ身内の集まりなんだけどね、あの時に、まあ、リエさんにですね、あと10キロだね言われたので、当時からのあと10キロ72キロを目標に、少しずつ体を絞り上げる、絞って別に体を鍛えてるわけじゃないからな、筋肉量が増えてるわけじゃないんでね、筋肉も贅肉も落ちてるって感じなんで、まあ、順調に今落としていきつつ、まあねちょっとまあ筋肉量ぐらいは維持はしたいなと思うんですけど、筋トレをするだけの気力もまだないので、まあどうしようかなって考えてる次第でございますが、とりあえず、72キロを目標に、サクサクと歩いて帰りたいなと思ったりするわけでございます。いやでも本当にね、そのうちミクシーにも書こうかなと思うんですけど、痩せるのって、まあ、本当に元から細い人が痩せるのってやっぱ大変ですけど、本当にね、メタボな人っていうのは体重をね少し落とすだけってそんなにね大変なことはないなっていうのは実感しましたね。いつまでもデブと思うなよという、著書を出しました、岡田敏夫先生がね、その本の中で書いてたことで、まあ、とりあえず食生活、自分が食べてるものを、一日で食べてるものを意識すれば、まあ、これは食べ過ぎてるなっていうのが意識すれば、自然とやっぱり食べる量って減るんだ。そうでございますよ。うん、いや自分は食ってないのに太るんだよねって言ってる人は絶対に朝昼晩の3食以外で3食いっぱい取って、これは自分の経験上よくわかります。やっぱりね間食はね太る、これ本当に思った。いやでもね間食をね 全カットしてるわけじゃないんですよ自分の場合はね。うん、なんかお菓子食べたいなと思ったら3回に2回は我慢する、3回に1回は食べる。うん、なんかちょっと甘いもん、ちょっと糖分多いもの飲みたいなと思ったら3回に1回は我慢する、3回に1回は糖分、まあ、糖分に関してはね本当にちょっとそこだけは減らしすぎると 低血糖症になっちゃうので、ね、体に糖分がなくなったらね本当に体調が悪くなりますし思考能力も落ちたりしますので、まあ、糖分はちょっと意識しては糖分はしてるんですけど、ね、低血糖にはならないのでね、うん、ただやっぱりその無駄に食べない、我慢すると、食べなくても大丈夫だよ、ね、死ぬわけじゃないんだぜ、 その代わり朝昼晩はちゃんと食べる、ちゃんと食べてるかって言われるとちょっと微妙ですけど、ね、朝はちゃんとしっかり食べる、で、昼はまあちょっと普通に食べて、夜はまああんまり食べ過ぎないようにすると、うん、あもう朝が一番多いぐらいがちょうどいいのかもしれないですけど ね、まあそんなことを実行しておるわけでございます。とりあえず無理なおかわりはしないと、満腹にはならない、腹8分目で終了すると、完食しないと、それぐらいですね、本当に自分のやってることってね、この 2,3 ヶ月は意識して努めたことっていうのはそれだけですわ。別段何かダイエット器具を買ったわけでもなく、欲しいんですけどね、あの腹筋を落としたいんで、腹筋じゃ腹筋を鍛えつつね、お腹の肉とか落としたいんでね、アブソリットなんたらかんたらみたいな、そんなのは深夜の、ね、通販でやってるようなやつをね、まあ、買いたいとか思ったりはするんですけど、まあまあお金もないですしね、まあ、そこはまあ無理をせず、まあ、できることから頑張ろうという感じで、まあ本当にね、食生活を改めた結果、ね、夜お菓子は食べない、基本食べないようにすると、それだけでね、体重落ち始めたでね、体重が落ち始めるとなんだろう、楽しくなるんですよね。やった、体重落ちた、よしもうちょっと頑張ろう、よし次あと1キロだみたいなね。まあもうノリは本当にね、ゲーム、自分の体を使ったゲームですよ、ね、やった、今日も1キロクリア、よし次のターゲットは次1キロ先だみたいなね、そんな感じでね、その体重あの上がりすぎた体重落ちていく過程がね、楽しめるようになると一気に落ちてきます。まあ、もちろん個体差は個人差はあるとは思うんですけど、僕の場合は本当にね、体重が落ちていくことがモチベーションになってるんですよね、今ね。やったー、落ちた、だからさっきもやった、ついに80キロ、また70キロ台突入、イエーイみたいなね、そんなノリですよ。そのノリをですね、意識していくことで、あまり先の方に、目標を置かないと、ね、とりあえず 70キロを目指すみたいなことをいきなり言わないでは、最終的な目標をそこに置くにしても、とりあえず2キロ、とりあえず2キロ減らす、とりあえず1キロ減らす、近いところにいっぱいゴールを作ると、うん、でゴールを達成したら自分の中で何かご褒美を、よし今日はちょっと何だろう、アポロでも買おうかなとかね、ちょっとした、ご褒美を、そこはやりすぎちゃいけないんですけど、自分でモチベーションを維持するために自分で自分を褒めると、自分で自分に商品を出すということをね、繰り返していった結果が、今体重が80キロ割らないぐらいのイロハになったわけでございます。まああまりね、周りもあんまり言ってくれないんですけど、まあ職場でね、たまにあれちょっとやっぱり人前ほどになったんじゃん言われることがありまして、あやっと言ってくれたみたいなね、そうやっと気づいてくれたっていう具合でございました。まあまあね、90キロが80キロになったところで、まあ身長170で80キロですが、まだ太いんですけど、やっぱりね、減らした結果ね、痩せたって言ってくれるとやっぱ嬉しいですよ。頑張ったかやったな、よしもっと頑張ろうっていうね、次のモチベーションにつながりますからね。まあそんな感じで、今日もまあ運動して、まあ食べ過ぎないようにというのを心がけて、これからも頑張っていくというわけでございます。うん、あとね、やっぱり太る人が基本的に運動不足だ、うん、これはやっぱり、まあ、自分からでも自分の体験上分かる、でも間違いなく運動不足です。でやっぱりね、太ってくる、脂肪がついてくるので、メタボになっていくとやっぱり体を動かすのが億劫になってくるわけですよね。体重いしね、そうすると運動しない、また肉がつく、ますます億劫になる、ますます肉がつくというね、メタボ、なんだろう、デフレスパイラルならぬ、ね、メタボスパイラルに陥ってしまいますので、うん、とりあえずできる運動からちょっとずつでもやろうと。まあ、いろはの場合は、まあ、それはまあ、会社からね、家までウォーキングすると。とりあえず歩けるところは歩いてみようぜっていうところでね、まあ、走れば、走ったりとかね、できればそれに越したことはないですけど、そんな体力はないので、とりあえず歩くだけならできるんでね。とりあえずな、何かしら、脂肪を燃焼させるための運動をしてみると。少しでもね。うん。 そういうのを心がけております。この間ね、なんか本屋でちらっと見てたんですけど、例えばね、食生活が和風から洋風になった結果、やっぱりその太る人が増えたっていうのは錯覚ですよっていうのをこの間見たんですよ。例えばね、昔と今、例えばその欧米での昔の食事と今の食事と比較で、日本でのその和食とね、今入ってきてる洋食中心の食生活ね、食生活の栄養とか比較してもそんなに言うほど差はないらしいんですよ。若干糖分が多かったり脂質が多かったりすることはあると思う。なかなか肉中心になったら、その分の、脂質は増えますけど、それでもそんなめちゃめちゃね太るほどのような量ではないそうなんですよ。その研究するね、その素材とかによって、人によってその出す結論なんか変わるんじゃないかなと思うんですけど、その辺を見てるとやっぱり太るのは食生活云々よりも運動不足だっていう結論がまとまっておりました。確かにそうですよねふうに思ったりしました。だってね、例えばハンバーガー中心の生活とかの人でもやっぱりそれでも太らない人っているんですよ。そういう人ってやっぱり運動してるわけ。ハンバーガー食べてブクブクに太ってるアメリカ人のテンプレみたいな人っていうのは基本的にやっぱり太ってるから運動しない、そういう流れにね、そのメタボスパイラルに落ちちゃってる人だと思うんですよね。当然例外もあるんでしょうけど、体質的なものもあるでしょうしね。けどやっぱりそういうことなんじゃないかなと、自分が痩せ始めて、思うようになりました。やっぱり運動するのが一番ですね。やっぱりとりあえずそのうちね、会社から家まで走って帰れるようになれればいいかななんてことも思ったりしますが、無理ですよね。最近ちょっと長い距離走っても息は持つようにはなったんですが、息より先に膝がまだやられるので、もうちょっと減ってからですかねっていう感じでございます。今日は散々メタボの話をしてみました。とりあえず、まだ、今ね、歩道橋の下のあたりで、影のあたりで撮ってるので、寒いんですけど、風もあんま入らないし、今から1時間ぐらいかけてね、歩いて帰りたいなと思うわけでございます。帰ったら、今日もらうのはするかな。そうだ、ラジオ編集しなきゃ、おはようございます。そんな感じかな。とりあえず明日も何かしら収録はするかな、したいな、しようかなと思います。明日は本当めちゃめちゃ寒いらしいので、もしかすると本当に死にそうなことになってるかもしれません。職場的に死にそうになってる可能性もありますけど、とりあえず、また今週いっぱい乗り切りたいなと思っております。以上、いろは DJ いろはウォーキングボリューム69、11月の18日分でございました。お相手は寒いのが大嫌い、なにわの口先になる DJ いろはでございました。冬なんか滅びてしまえばいいのに、一年中夏だったらいいのに。